たかやさ
はい。
ん、僕すいません、今週。
ほうほう、なんでしょう。
ブログも更新しねえ、解雇も
そうよ
更
ね、
新
そ
し
うよね。
ねえ、
何もせえへんし、
何
社
に
長
も
せ
し
えへん
ねえ、テ
し。
レビもねえ、ラジオもねえ、
うん。
車はランボルギーニ。
違うよ。
そんな僕がですよ、今週何してたかっていうと、ポケモンですよ。
まあ多分、ツイッターで感じる方は、大多数の方は分かってるよね。
いやもうね、面白すぎてね、久しぶりに
あ、
買っ
そうなんや。
赤以来なんですよ、買ったのが。
ほうほうほうほうほう。
はい。で、借りたのもサファイア以来とかなんで、もう10年ぐらいぶりなんですよ、ポケモンが。久々やったんですけど、面白い。
そんなんやましたよ。あんだけ指示が出てたら、
面白い。めっ
そうやろ
ちゃ
な。
面白い。僕、3日で80匹集めちゃいましたから、もう、フーディンとかも手に入れちゃいましたよ。
まあ、全く分からへんけどね。
ゲンガーもね。
あ、ゲンガーって聞いたことあるな。
ゲンガー聞いたことあるでしょ。ゲンガーって、タクヤさん、意外に思われるかもしれないですけど、あいつ41キロもあるんですよ、体重。
知らんよ
めっ
ね。
ちゃ重い。普通、ゲ ン
そ
ガーっ
う
て考
なんや。
えたら、なんか、影みたいなイメージでしょ。ガスみたいな存在だったのに、ゲンガーになった瞬間、41キロって。
ちょっと手足がある煙みたいなやつやな。
ちょっと違いますけども、
ちょっと違う。
まあ、
ちょっ
紫
とごめん
色の
なさい。
なんか黒い、
そう
なん
や
か
ね。
綿飴み
あん
たい
ま
なやつですよ。
喋らない、それは。
で、
わ からへんう
41
ち。
キロもあるんですよ、あれ。
へえ。
あ、普通と読みますよ。
はい、行きましょ
ラジオネームザッツマンさん。
う。はい。
どうも、ザッツマンです。G1 の予想って楽しいですね。子供みたいな感じですけど、なんか
ほんまやな。
僕の中2の時ですけどね、これ完全にね。僕が中2の時はスペシャルウィークキングヘイローだったんで
なるほどね。
エリザベス女王杯、ジュール・ポレール本命で創作願いが出るほどに撃沈。マイルチャンピオンシップでは本命ヤングパワーで撃沈。2週連続で拓也さんと本命被ったから結構自信あったんだけどな。そんなことより今週はジャパンカップですね。北サンブラックとサドノクラウンの扱い難しすぎて頭が痛くなりそうです。予想コーナーでも話題になるでしょうが、この2頭の見解をお聞かせ願います。それでは今週のエムラジも楽しみにしてます。PS、外国馬の扱いもさっぱり分かってないザッツマンなのでした。
残念でした。
ということで最後にも自己紹介入れるというパターン入ってますけどね。
いつも通りやね。
いつも通りで。じゃあ次行きますよ。ラジオネームベラレイヤさん。
ありがとうございます。
エムラジの皆さん、こんばんは、ハイヤーゲーム。最近、梅沢みなみ、鈴木彩音に浮気中のベラレイヤです。
全くわかりません。
乃木坂です。
そうなんや。
ベラレイヤさんね、またこの前、ミンゴルやったんですよ、一緒にね。まあ、僕、ボロ勝ちしたんですけど。
まあ、いいわ。
でもね、ベラレイヤさん、上手くなってました。
上からかい。
完全に上からですけど、うまくなってましたよ。なんか
ほうほうほうほう。
学生時代、周りからミンゴローって呼ばれてたみたいなんですけどね。
みたいね。
それを完全に出鼻くじく形で僕買ってますけど、
ケトンケトンでしたやろ。
ケチョンケチョンしましたけどね、本当に。
オッケーオッケー。
僕がアプローチショット打つたんびに、うわー、うまい、うわーって言ってますからね。そんなベラレアさんなんですけどね。そう、梅沢みなみさんっていう3期生の方がいるんですけどね。結構なんか、お嬢様キャラっていうか S キャラ？ちょっと高 B キャラみたいな感じ
ほうほうほう。
の子が出てきてて。で、その子になんかベラレアさん、なんか、いいわ、いいわって言ってたんで。
そうなんや。
だから多分ベラレアさん M だと思うんですけど。
まあ、バカだね。
でも確かに、まあ、梅澤美波さん自体は綺麗な方なんでね。あんま今まで乃木坂にいなかったような、どっちかっていうとおしとやか系が多いんで、乃木坂っていうのは。異彩放ってて。鈴木彩音さんは、あれですね、飛行機好きキャラですね。ジェット機とかが好きで。
全く知らんちゅ
タ
う
モ
ね
リークラブとかに出てましたんで。
ん。
僕ひたすら動画チェックしてるんで。テレビは一切つけないですけど、ひたすら YouTube 巡りしてるんで、気づいたら詳しくなるっていう状況なんですよね。
なるほどね。
鈴木彩音さんはあれですね、なんかおとなしいキャラみたいなのつけられちゃったんですけど、実は普通に喋る子で、まあ普通にタモリクラブで普通に喋ってました。
はい、タモリクラブないね。
タモリクラブに出てましたね。はい。
なるほど。
ジェット機の回で。はい。今週はもうジャパンカップですね。
うん。
私は北さん買いません。
お。
でもビビって三連複の端っこの方に
、
タイトなジ、タイトなジーンズにねじ込むって書いてますね。ボコとボア割りにねじ込む可能性があるかもしれません。はい。あ、僕のネタパクらないでください。僕必ずねじ込むって言葉入れたらこうボアの話入れるんですから。ベラレスパクらないでくださいね、これ。はい。早速ですが、皆さん今年のベストレースとクソ記事を聞きたいななんて思ってメールしました。それではさよならントゥーザフリーズ。はい、サツキ賞4着。はい。なんかありました？クソ記事。エリジョの浮世の風でいいんじゃない？エリジョの浮世の風でいいんじゃない？引退するならもう出んなよと思ったもん。
確かに。
うん、あんな勝負にも行ってないし。まあいいや。ベストレースは何ですか？
まあ僕ちょっとあれかな、マイナーか、まあ、G1 で言ったらリエノテソールかな。
ははははは、はなるほど。
うん。
宝塚の里のクラウンとかうまかったですけどね。
それは何？ああ、レースとしてね。
レースとして。
ああ、なるほどね。
はい。あの、北さんのプレッシャー与えない位置ギリギリキープみたいな外目からみたいな感じでうまかったですけどね。ああ、春天のシュバルとかでもいいですけどね。一君好騎乗珍しく。
ご苦労様でした。
そんなもんすか。
はい
はい。じゃあ次もう一つかな。
うん。
うん、ラジオネーム、ニセタクヤさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、ワイルドバッハー。
うん。
ニセタクヤです。
はい。
先週の放送でまさかの4年後出演以来。
うん。
いやー、今からドキドキですってことでね。まあ、僕が4年後の春に出演しろとんつって言ったんですけど。
うん。
ニセタクヤさんにね。
うん。
実は M ラジ出たいなんてことは思いつきもしませんでしたが、ブライトさんの東京競馬場で僕と握手の時はぜひ参加したいなと思ってました。が、最近はそんな話も出ず寂しい限りです。あ、これ僕が、あれなんですよ。日曜日休みなくなっちゃったんで。
ああ、そっかそっか。
そうそう。あ、でも今度から土曜日休めるようになったんで、もし土曜日に東京競馬場とか行くかもしれないですね。そしたら、まあ、ちょっと前にお知らせして、もし、あれですよ、近い方いたら、ぜひステッカーもらってくださいよ、僕のね。
そうですね。はい、握手とステッカーと。
握手とステッカーをね。はい。
アイドルかって。
まあ、後楽園遊園地で僕と握手っていうのをパクったんですけどね。あの、ゴレンジャー的な感じですけど。
はい、営業や。
僕と握手しちゃってください。気が向いたら参加しますってことで。
はい。
そして、近藤さん。
おおお。
何回も挨拶する芸、めちゃくちゃ面白い。面白にって書いてますけど。白にね。
わかるよ。
はい。はい、PS、拓也さん、恥ずかしながら自分も40オーバーですってことで。
あ、そうなんや。
あ、リス拓也さん結構言ってたんですね。
へ、
はあ、じゃあ次いきます。
はい。
ラジオネーム、梅さん。
はいはい。
村地の皆さん、5周年おめでとうございます。
あら、ありがとうございます。
今週も収録お疲れ様です。
はいはい。
競馬を始めて約3年になりますが、全く馬券が当たらずやめようかなと思ってた時に、ポッドキャストで M ラジを見つけて聞いてから、M ラジを聞くことが毎週末を楽しみになっています。
お。
この馬が強くてこのレースに合うというだけではなくて、その馬がどういう馬なのか話されていてとても勉強になって聞き応えありますし、何より収録が楽しそうで聞いてるこっちも楽しくなります。
お。
毎週の収録は大変だと思いますが、6周年、7周年と続けていけるよう応援しています。
ありがとうございます。
以前にも何回かメールを送ろうとしていたのですが、うまく文がまとまらず諦めていました。
うん、ほうほうほう。
先週の拓也さんが何でもいいから送ってと言われてメールを送る決心がつきました。
ありがとうございます。
ステッカーくださいということですね。はーい。じゃあまた住所を読んでいきましょうか。
なんでやねん。
このくだりはもうやめましょう。はい。はい。
まあでも鉄板ないけどね。
鉄板なんだ。鉄板だったんだ。
笑いの鉄板だよね。
はい、わかりました。じゃあ読みましょう。
ええわ、もう。
東京都。
っちゅうねん。
系系バスロン
M ラジ
ー、どうも皆さんこんばんは、ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
ポケモン廃人でーす。
ええわ、もう
頑張るよポケモン。はい、いや競馬もね。はい、ということで今週ゲスト来てるんですよ。
はい、
なので予想コーナーの方に行きましょうよ。
うん、
ということで、はい、じゃあお知らせ、お知らせ、お知らせじゃねえや、
違う
番組紹介しましょうか。はい、この番組は、今井正弘氏が発見した M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
結構はしょったよね今。
あ、本当ですか。
結構はしょったよね
僕今台本見なくて言ったんですけど。
うん、あれどこかなりはしょられてたよ。
どこはしょりました今。
この今井正弘氏が発見したじゃなかったよ。
あ、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにいた、はい、
うん、
ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組ですけど大丈夫ですよ。
はいはい、これも多分一本につなげてくれるんで。
それ言ったらつなげられなくなっちゃうんで。はい、お願いしますね。はい、
はい、
はい、編集の技術見てろよここの野郎。編集の技術を見せてやる。はい、じゃあ今週はジャパンカップ、
はい、
ゲストはあの方が出るよ。
うん、僕はちょっとクラフトマンシップさん以来のちょっとウキウキしてる方です。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、ということで今週は第37回ジャパンカップでございます。
うん、
東京 2400m の芝で行われるレースですね。
うん、
ということで現時点でのオッズ行く前にですね、今週はゲスト来てるんで、うん、ゲストを紹介してもいいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、まあ古参エムラの方ですかね。
そうですね、
Mボバ牧場というブログでもおなじみ Mボバさんです。どうぞ。
Mボバです、おはようございます。
おはようございます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。は
い、わー、ちなみにこの M ボバというお名前はカメルーンの M ボバですか。
そうです。
あ、やっぱそれ、ね、それ
と M の法則の M を
あかけてね。
そうですね。
なるほどなるほど。
ということで M ボバさん来てくれました。わ
あ。
ミオさんも結構楽しみにしてましてね。
あ、本当に。
あ、ミオさんも多分というか M ボバさん知ってると思うんで。
うんうんうん。
それこそね、競馬の予備校生というか、競馬の予備校から結構名前は知られてる方だと思いますんで。
あ、
そうですか。僕も昔から知ってて。はい。じゃあ、初ゲストの方にいろいろ質問ぶつけてるんで。
はい。
質問しちゃおうかなと思うんですけど。
うん。
競馬歴なんかを教えていただきたいなと思いまして。
競馬歴、はい。
きっかけとか。
歴はあんま分かんないですけど、一番最初に買ったレースが、竹のベルベットのエリザベス。
古いなぁ。古いですね。
はい、
ですね。
はあ、
で、それ、まだ学生だったんですけど。
あ、言って大丈夫
です。大丈夫
です。ここ切りましょうか、一応。一応。はい。まあ、時効ですけど。はい。
そうですね。で、自分男子校で、
はい、
スポーツ新聞とか結構持ってくる人がいて、
はい、
でそれでその中に競馬をかじってるやつがいて、
はい、
でそれで何みたいな感じで見てて、それでちょっと興味を持って、まあ、本当に全く何も知らない中だったんで、
はい、
まあ、興味本位で買うんだっていうから、じゃあ俺も買うわ、みたいな感じで、予想したのが竹のベルベット。
はい、当たったんですか、じゃあ。
いや、そうなんですよ。で、それ、オチがあって、
はい、
生まれんで多分、 5点ぐらい買ってて、
はい、
お願いしますって、お願いしますって買ってもらって、はいはい、で、ラジオかなんかで聞いてて、
はい、
で、結局当たったんですよ。
はい、
で、そこを、その友、買ってくれるって言って友達に連絡して、
うん、
まあ、ポケベルに入れて。
うん、まあ、当時そうだね。
ポケベル、はい。
ポケベル帰ってこれ来ません、みたいな。
はい。
うん、
あれちょっと不安を感じながら、
はい、
待って待って、
はい、
で結論から言うと、
はい、
そいつ競馬場に一応買いに行ってくれたんですよ、
はい、
うん、
でもあの当時って若い感じの人がいると強制的に捕まるっていうか、
そうですね、ガンガン補導されてましたよね、
うん、
そうそうそう、補導されて結局買えずに帰ってきたらしいんですよ、
はいはいはい、はい、うん、
それが本当か嘘か分かんないですけど、
はい、
結局だから当たったのは予想的には当たったんですけど、
はい、
お金は結局自分が買った2000円ぐらいが返ってきただけみたいな。
超がっかりですね、じゃあ。
めっちゃがっかりですよ。それが最初ですね。が配
信。初めと、メジロカンブリ、西のフラワーやね。
パドスール、ワンツ
ー。はい、ああ、パドスールね、そうね。
それが初めですね。
なるほど。
はい、で、出会いは。
いつぐらいから毎週とか見るようになったんですか？
毎週買うようになったのは、20歳ぐらいですね。
当時好きだった馬とかいました？
いや、好きだった馬とか、当時はもう、なんだろう、お金を稼ぎたいっていうか、まあまあ、お金が、増えればいいかなっていう感じで競馬見てたんで、はい、見てたやつか、やってたんで、
はい、
あの、その予想の、何を元に予想してるとかってあるじゃないですか。
はい、
ああいうのも全くなくって、
はい、
お金がもらえればいいかなぐらいな感じでやってたのが最初ですね。
まあ、ギャンブルって感じですかね、じゃあ。
ギャンブルです、ギャンブル。まさにギャンブルです。
はい。
うん、
でも今はね、M の法則もされてて、ちゃんと予想してるって言うとあれですけど、どの辺からだんだんこうちゃんと予想するっていうか、予想をしていくんですか？
それが、まあ、最初はそんな感じで、本当に、例えばタイムとか、
はい。
前走の、まあ、その馬の成績とか、
はい。
いう感じで、ギャンブルだったんで、まあ、とにかく硬い馬連とか、
はい、はい。
硬いものに、いくら突っ込めるかみたいな感じでやってたんですよ。
はい。
うん、
まあそれって本当のギャンブルなんで、
はい、
ただのお金をいくら増やすかみたいな感じでやってたのが、
はい、
あの当時、その始まって i モードとかってやっ
ぱ、
はい、
それでいろいろ競馬とかって検索するといろんな人が出てきて、
うん、
で、最初はその、いろんなその予想してる人がそのサイトにいて、
はい、
で、まあ、その人たちも結構、その、やっぱり本命サイドを予想してる人が多かったんですよね、その中で。
はいはい。
で、その中で、その競馬の予備校っていうのに、たまたま当たって。
はい。
で、その時が、ちょうど、あの、スマイルトゥモローのオークス。
出た。
おぉ、出た。
だったんですよね。
はい。
で、その予備校、まあ、要はその予備校の校長っていうのがいて。
はい、ブータロさんね。
そうですね、ブータロさんが、その、はい、生まれん万馬券を1点目で当ててたんですよ。
はいはいはい、はい。
おぉ。
はい、それを見て、あ、これはすごいと。
うん。
やっぱ思いますよね。なんで、そこからですね、その、M の補足っていうのに行ったのはそこからです。
うん。
あれだって、ブータロさん、あの、桜花賞も、
はいはい。
アローキャリーの単服じゃなかったでしたっけ？
そうですね、
取ってましたね。確か20丸だけ打ってて、
はい。
アローキャリーだったのすごい記憶してるんですよね、僕。
花瓶が立ってました
ね。あの、まとまり系人気落ちっつって、ね、コロッと人気落ちたところでっていう。
ですね。
うん。
だからそれがもう、今までの、その競馬に関する、なんていうんですかね、自分の競馬に対する姿勢っていうか、対し方に真逆だったんで、
はい。
それでもう、来ちゃいましたね、立ち入りと。
まあ、そういうね、それ目の当たりするとそうなってまうよね。
そうですね。
じゃあ、競馬王で M の法則を覚えるよりも先にブー太郎さんなんですね。
ですね。競馬王は、もう、競馬王実際ほぼ買ってないです、僕は。
ああ、へえ。
競馬王雑誌ですよね。あの、本ですよね。
はいはいはい。
ほとんど買って、ほとんどっていうかもうほぼ買ってないです。買ったら1回か2回ぐらいしか買ってないですね。
じゃあ、ブー太郎さん、めちゃくちゃあれじゃないですか、影響を与えてるというか、人生変えたぐらいの感じじゃないですか、競馬っていう意味では。
めちゃめちゃそうですね。
へえ。
で、そこからあの始まって、やっぱり毎週予想を上げてたんで、あのブー太郎さんが、
はいはい。
やっぱそれ見ますよね、うん、まずは、
うん。
で、それを真似して買うんですよ、まずは。
はい、
やっぱどうしてもその印象が強すぎるんで、
はい、
やっぱりその人の予想を真似て買うっていうのがしばらく続いて、
はい、
で、うん、ただやっぱり当たったり当たんなかったりっていうのがあったりして、うん、で M の法則っていうのをちょっと知っていくにつれて、
うん、
やっぱり M の法則っていうのを同じ予想法なんだけど、なんていうんですかね、使う人によって全然やっぱ予想、ね、実際の印と解明って違うじゃないですか。
はいはい、
はい、だからそういうのを知っていくにつれて、まあ、それを逆にこう見ないで、
はい、
まあお手本みたいにはしてたんですけど、
うん、
例えば自分重賞買いました、
はい、
外れました、
うん、
そっからじゃあブー太郎さんの予想を見ましょうみたいな逆な
っていう、はいはい、
感じになってたんですね、だんだん、
はい、
で合ってたんだ間違ってたんだとかっていう感じだ。で、それからですね、もうどっぷりですね。
ああ。僕とか、拓也さんにとっての今井さんがブー太郎さんだったって感じなんですね、じゃあきっと。
ですね。うん、
僕
も完全にそうですね。
競馬王を買って、解雇が次の月に出るから、まあ、予想するじゃないですか。うん、で、競馬を買ったら解雇が乗ってるから、はいはい、ああ、一緒だったんだとか、
ああ、そうですね。
ああ、違かったんだとか、そういう感じだったんで。
全く多分そういう感じですね。今井さん。まあ、おっしゃる通りですね。三好さんがブー太郎さんだったみたいな感じですね。僕の中で。
なるほど。
はい。それから、しばらくは、その、なんていうんですか、ロム線っていうんですか、昔で。
はい。
いう感じで、見てるだけみたいな感じだったんですけど、いつだかわかんないですけど、まあ、結局、その M の法則自分でやり始めてからって、もう、全く当たらなかったんですよ。
はいはいはいはい。
多分みんな多分 M の法則始めた頃って全く当たんないと思うんですけど、
なんかね、うまくいった時の次に一気に外れる期間みたいのがなんかあるんですよね。そうですね。
はい、で自分の場合は本当にもうなんていうのかな、 M の法則の究極を言ってたみたいな感じで、
うん、
障害から平地とかっていう、はいはい、
うん、
もう喜んで勝ってたんですよ、バカみたいに。
あ、もう痛んだからみたいな感じですか。
痛むんです。
はいはいはい。
今だったらそんな、まあ、ね、なかなかそんな馬も少ないですけど、
はい、
今いても多分買わない、そんなに今、ね、よっぽど平地で成績があって、一、
うんうん、
回障害行って戻ってきたぐらいだったら、まあ分かんないですけど、
はい、
っていうのあったんですけど、もうその時はもう、要は痛んとか、
はい、
ショックとか、もうとにかくそれが強ければ強いほどいいんだろうっていう感じで。
ああ、はい。
うん、勝ってたんで、もうとにかく当たんなくて。
はい。
うん、で、まあ、それがあって、まあ、そういうのは違うんだなっていうので自分で判断して、
うん、
まあ、徐々にこう、当たったりとか外れたりとかっていうのを繰り返しながら来て、で、やっと自分の中で、その M の法則に関して、なんとなく分かったっていうとあれですけど、まあ、理解してある。まあ、穴も当てられるようになったしっていう時に、
はい、
その予備校のとこに投稿したことがあったんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
あ、そっからあのいろいろ関わりを持てるようになって、
はい、
最終的にはオフ会とかも行きましたし、
うん、
それからはもう、まあ、一応なんですか、一応 M の法則でずっと今まで来てるっていう感じですね。
うん、
はい、楽しいですよね。
いや、楽しいですよ、めちゃくちゃ。
そうですよね、めちゃくちゃ楽しいですよね。
は
い
は
い、
これ以外考えられない、はい、もう、
あれ
予想は。はい。
はい、そんな感じです。
はい。
すりみ、すりみさんもそうやんの。すりみさんも予備校じゃなかったっけ。
いや、すりみさん予備校じゃない。
あ、予備校じゃないか。
すりみさんは、ブータロさんと喧嘩して、すぐあの人プロレスにしちゃうから、
あ、そっかそっか。
喧嘩して、そこから関わってない。
あ、なるほどね。
はい。
あちこち喧嘩してるのあんま覚えてないですけど、そうですね。
ブータロさんもブータロさんで喧嘩するからすぐ。そう。ランキンさんとかと。
あ、ラン、そっか、ラン、そっか、ランキンさんとも仲悪いんや。
あ、ランキンさんと喧嘩してたから。
あ、そう。
だって、自分と2007年のオフ会の時にちょっと反省してたもん、ブータロさん。あれはやりすぎたっつって。そう。
だから僕多分、オフ会行ったのが2009年。
あ、結構
あった。8年か9年。
はいはいはい。高橋さんとか、だから逆にそういう予備校と一切関わりないっていうタイプの、その江村、みおさんも外から見てたっていうタイプだったし、
あ、そうですか。
そういうなんか人もいるっていう人ともつながりがある、できるっていうのは面白いですよね。
そうですね。はい。
そう、ちょっと前に、半年ぐらい前に、ケンボーさんからメール来たんですよ、その江村寺に。
あ、見ましたっていうか聞きましたよ。
聞きました。そう。寮の回。
寮のですよね。だから寮に関しては、本当に、その、予備校時代からめちゃめちゃその寮に関してのトークっていうか、その、見解みたいのが、やっぱりあって、
うん、はい。
人それぞれなんでしょうけど、
はい。
そう。だから、寮って難しいですよね。本当難しいと思ってて。
うん。
でも、その、予備校の中で話してた、その寮っていう見解の中で一番、あーっていうかこう、ふっとこう入ってきたっていうのが、
はい。
ふくよかっていうワード、
はいはいはい。
うん。っていうのがすごい入ってきて、
うん。
要は、ふくよかな走りをするっていう。
ふくよかな走り、はい。
ふくよかな走りをするっていうのがすごいふっと、あ、なるほどなっていうのは思いましたね、その当時。え、ふくよかなって、来ません？
来ません？
まあ、なんかゆとり的な感じですよね、こういうなんか。
まあ、そうです。
ゆったり感。
自分的にはもうそのふくよかっていうのが、そのワードが、あ、なるほどなと思って。
うん、
結局、その量を見る、馬柱だけでは多分分かんないと思うんですよね、その量とか。
そうね。そうね。
で、やっぱりレースを見たときに、あ、量があるんだな。っていうのを判断するのには、ふくよかなっていうのがすごいイメージとして、すごい、自分、まあ個人的にはスッと入ってきたんですよ。
はいはいはい、
はい。なんで、まあそういうのもありますし、だから、量に関しては、まあ、永遠のテーマっていうか、あれですよね。未だに、何を、
うん、
何を持って量があるのかって言われると、言葉では説明できないなって、思いますけどね。こんな感じです。
はい。
ありがとうございます。
はい。いえいえ。
じゃあ、そんな予備校生だった、はい、エムボンバさんをお迎えして、
はい、
予想の方、
はい、
行きたいと思います。
はい。
じゃあ、じゃあ、現時点でのオッズいきますね。
うん。
1番人気、北三ブラック 2.1 倍。
うん。
2番人気、レイデオロ 3.5 倍。
うん。
3番人気、サトノクラウ 4.7 倍。ここまでが10倍切ってますね。3強ですね。イメージとしたら。で4番人気がソウルスターリング 13.3、5番人気がマカヒキ 14.3、6番人気シュバルクラン 29.6、で7番人気が、シャケトラ 45.4 と続いていきますね。
はい、
はい、じゃあそれぞれの20丸打っていきましょうか。
はい。
大丈夫ですか。
はい。
エムボマさん。
はい、OK ですよ。
打ててます。
大丈夫ですよ。大丈夫です。
じゃあ3人の20丸でーす。
はい。
いきます。せーの。
はい、
ズドーン。じゃあ出ましたね。ブライト本命、北三ブラック。タクヤさん本命、イキートス。
うん。
そして、エムボマさん本命は、マカヒキとなってます。じゃあ人気している順で言ってくんで。
はい。
あ、俺になんのか、しょうがねえか、俺か。か。はい。
そうか、北さんできたか。
もうこれはしょうがないですね。 まあ、もう配合とかどうでもいいでしょ、ブラックタイド、桜爆心王でしたっけ、もう配合はもういいですね、この馬は。まあ、現役の中で一番強い馬だとは思いますけど、はい、結局、まあ、崩れたのがダービーと宝塚記念。まあ、ダービーはちょっと S 持て余した感じで、外枠から、まあ、制御できずに負けちゃったって感じなんですけど、まあ、そこからはすごい安定してて、で、負けたのが宝塚記念ですよね、9着で、惨敗したんだよね。まあ、これは完全に春天の疲労って感じだったんで、で、まあ、2回 G1 戦っての疲労っていう形だったんで、まあ、そんなに疲労がない状態だったら、まあ、しょうがないのかなっていう、まあ、逆に言うと、疲労があれば崩れるっていうのが分かったのが、ちょっと面白かったんですけど、
うん、
うん、今までこんだけ崩れなかったのにっていうのがあったんで、
うん、
はい、まあ、なので、まあ、1回勝っただけだったら、まあ、一番人気1着ですし、まあ、一応前に行く位置取りっていうのもあるんで、まあ、延長でここまでだったら、うん、まあ、そんなにペースも上がらなそうなんで、そんなに摩擦があるって感じもないでしょうから、
うん、
まあ、なんか、1頭なんか逃げ馬みたいなのがいたらいいんですけどね、まあ、とりあえずそれ置いて2番手みたいので、普通に、まあ、逃げてもいいと思いますしね、位置取りかかるんで。
うんうん、
まあ、とりあえずもうしょうがない、打ち上げだったらしょうがないかなっていう感じですね。
うん、
はい。拓也さんは、
さっき M ボマさん言ってください。
あ、 M ボマさんどうぞ。
あ、はい、めちゃめちゃ難しくて、
はい、
北さんブラック、あ、今回のそのジャパンカップに関しては北さんブラックが走れるかどうか、
はい、
うん、で、まあ、一応印的には黒三角にしました。
おお、はい、
うん、
その理由としては、
はい、
あの走れる可能性がある一番人気、
はい、
に関してはもうマイルールで黒三角なんですね。
あ、はいはいはい、
あの走れる可能性がない一番人気だったら消しますけど、
はい、
走れる可能性がある一番人気はもう黒三角、まあ、うん、20番にするときもありますけど、よっぽどのことがあれば、
はいはいはい、
まあ、個人的には黒三角ぐらいに置くのがマイルールなので、
はい、
黒三角にしました。
はい、
はい、で、結局今回のそのジャパンカップに関して走れるかどうかわからない、まあ、いろいろ、例えば何ですかね、あの休み明け3戦目は必ず崩れてるとか、
はいはいはいはい、
まあ、疲労がどうとかっていうのがあるんですけど、
はい、
ただそれことごとくあの打ち破ってるのが北三ブラックなんで、
はい、
あのそれを例えばその極悪ババで勝ってしまったから、
はい、
広がるから消すっていうのはちょっと安易かなとは思ってるんですよね。だから自分の中では十分走れる可能性は全然あるかなと、
は
い、うん、ただ人気も含めて、ただその疲労もないわけではないかなっていうのもあるので、
はい、
まあ黒三角ぐらいでっていうのが一応評価ですね。
あ、はい、
はい、
高谷さんは、
僕またここだけ喋ります。
はい、
であとはまあまあ喋らないです。
ああ、いいですよ。はいはいはいはい、
結論から言うと、
はい、
僕は切ります。
はい、
うん、で理由はまあちょっと今回いろいろ調べたんですけども、
はい、
まあ、まず明確にまず1個、
はい、
見えないものを見せてくれたということ。
見えないもん、
それが宝塚記念で。で、この宝塚記念の負けが、
はい、
天皇賞秋が始まるまでは、
はい、
S 切れなのか、体力切れなのか、正直分からなかった部分があったよね。
はいはいはい、
でところが、天皇賞秋やっぱ普通に勝ったので、やっぱ S 切れではないっていう判断がここではできたと思うんやわ。
はいはい。
ってことは、宝塚記念は単純に体力切れやったってことなんですね。
うん、そうです。
そうですよね。はい、ってことは、この臨戦で来ると、さすがにここがそこやったってことだと思うんですよ。
ここがそこやった？
体力のね。体力のね。
はいはい。
宝塚記念が。
うん。
で、この、ま、3戦目負けてるんやけども、
はい、
有馬とか、宝塚とか、
はい、
その前の有馬とかって、やっぱ3着とかに踏ん張ってるんで、
はいはいはいはい、
そこじゃなかったでしょ？その体力の底を見せてるって感じではなかったでしょ？
あ、はいはいはいはい。
ね、でも宝塚やっぱりもう完全にあかんかったから、これはやっぱ完全にそこやったと思うんやわ。
はい。
だからこの時点で、この臨戦で走っちゃうと、ある程度ここがそこなんだなっていう一つの枠は見せてくれたと思うね、
はいはいはい、
宝塚で、
はい、
ね、でこのそこに対して、 今回どうなのかっていうことをちょっと調べてみたんやけども、
はい、
3歳の秋、この前ね、実はね、休み明けね、ちょっと1個除いて、全部連勝してるんですよ。
はい。
ね、あの、新馬戦連勝で、3歳、秋か。
はい。
で、4歳と5歳と全部休みで連勝してるんやけども、
はい、
3歳の秋はプラス12キロでスタートしてるんですね。
はいはいはい。
休み明け。
うん。
で、まあ、一応、まあ、細かい話はちょっと抜きにして、
うん、
M の法則でいくと、休み明けはプラス体重で出てきた方が体力の補完ができてていいという考えじゃないですか。
そうですね。
基本的にはね。
はい。
で、ここはプラス12キロで出てきて、セントライド記念をミドルペース、まあ、そこそこの厳しいペースで勝って、
はい、
菊花賞も厳しいペースで勝って、最後スローペースで3着だったと。で、これは、その、プラス12キロで出てきているので、うん、ダービーでバンと負けた後に、しっかりと体力補完はされてたと思うね。
はいはいはい。
ね。ね、なので、難しいペースを2回こなして、最後の有馬記念も、スローペースやったから、ある程度踏ん張れたという考え方ができるかなと思ったよ。
はいはいはい。
ね。で、ところが、その4歳の春、休み明けで出てきた時に、これマイナス2キロでスタートしてるのよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、これはその総合的なその今までの馬体の推移からいくと、まあ大したことないのかもしれないけれども、
はい、
僕らの考えからいくと、マイナスで出てきてるっていう時点で、よくはないやんか。
はい。
ね。体力の補完ができきってなかった。要はその、秋のシーズンの疲れを引きずってた可能性があるのかなと。
まあリフレッシュしてないかもしれないですよね。
しきれてなかったということね。
はい、はい。
で、この、4歳の春のキャンペーンは2着、1着、3着ないね。
はい。
で、これ、マイナス2キロでスタートしてるので、体力を完全に補完されてない中でのキャンペーンやったと思うんですけども、
はい、
一応最後の宝塚記念も3着に踏ん張ってるよね。
はい。
で、これは、休み明けの大阪杯がスローペース。
はい。
で、手の内春もスローペース。
はい。
で、ラストの宝塚記念だけハイペースなんやけども、
はい。
これを耐えたっていうのは、休み明けをまず負けてるってこと、このまま。
産経大阪杯をってことですか。
大阪杯を。
はいはいはい。
うん、で、その後、勝って、最後のハイペースで崩れたっていうことなので、この馬が休み明けマイナス2キロで出てきて、完全に体力の補完がされてなかったとしても、スローペース、スローペースなので、最後の、ハイペースの宝塚記念もある程度耐えたっていう認識でいいかなと思った
よ。あ、はい。
うん。で、その次のキャンペーン。これがプラス2キロで出てきてるね。
はい、
5歳の春。
はいはい。
で、これが1着、1着、最後2着なんやけども、
はい。
これも上2つはスローペース、スローペースなんやわ。
4歳秋ですか？
ごめんなさい、4歳秋です。すいません。
はいはいはい。
京都大賞典ジャパン買ってね。
はいはいはい。
で、最後もスローペースなんよね。
うん。
で、これプラス2キロなので、これも、体力が満タンで出てきたっていうのは考えづらいと思うんやわ。
はい。
うん。でも、3つスロー戦だったので、持ったのかなと。
ああ、はいはいはい。
うん。で、この春ですね、この今年の春のキャンペーン、
はいはい、
これがプラス4キロで出てきてると、
はい、
でこれも、まあ、プラス4なので、プラス12の時に比べたら、やっぱり体力のほうが完全にされてないと思ってたので、
はい、
今回、喧嘩してきた時にね、そういう結論になっただけなんだけども、でこれは3つ目ががっつり崩れてるでしょ、
はい、
でこれはやっぱり、プラス4キロ 100% 補完されてない中で、ミドルペース、ミドルペース、そこそこきついペースを2回大阪杯と天皇賞でやりましたよね、
はいはい。
で、これでがっつり崩れたよね。
うん。
うん。で、今回、
はい、
プラスマイナスゼロでスタートしてるんやわ。
はい。
で、天皇賞秋を、ミドルペース、そこそこきついペースを、うん、今までにない自分のリズムではないペースで勝ったよね。
はい。
今まではこの馬がある程度主導権を握ってたじゃないですか。
はい、前言ってたからね。
ね。でも今回は、はい、天皇賞秋は、自分のリズムじゃない、相手のリズムで走って勝ち切った。
はい。
うん。なので、天皇賞一走だけないけども、
はい。
パワーとしてはやっぱり 1.5 倍ぐらい使ったんじゃないかなと思うんやわ。
はいはいはい。
で、それがやっぱりミドルペースで、プラスマイナスゼロなので、
うん、
体力の補完完全にされきってない状態で、
うん、
この 1.5 っていうのを使っていると考えると、僕は宝塚記念の時ほどではないやろうけれども、
はい。
それに近いぐらいの体力の、
うん、
速が切れてきてるというふうに見てるんやわ。
はいはいはいはい。
うん。で、この馬は、一般の馬と違って、体力がすごい大きい馬なので、
はい。
保管してくるのに時間がかかるのかなと思うのよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん。例えば普通の車なら、洗車するの、給油するのに3分ぐらいで済むんやけど、
はい、
トラックやったら10分、15分かかるよ。
ああ、なるほどね。
そんなイメージで、はいはいはい、あの最初の時はあの、はい、若さもあった境に、
はい、
プラス12でわーっと旺盛に戻ってこれたけども、やっぱ年齢を重ねていくにつれて、そこまでの補完が一気にできなくなってるのかなと。
あ、はい、
うん、それが今回のゼロのスタートなので、でスタートは天皇賞がこんな感じなので、3歳の秋のシーズンとよく似てるのかなと、スタートの入りが。
あ、はいはいはい、
うん、でそれを考えると、やっぱり秋の衝撃度が大きいので、体力のストックという面で僕はかなり使ったかなっていうふうに見たよね。
あ、はい、
うん、なので、ここで人気になって、例えば今回プラスになるというのであれば、延長の逃げという位置取りぐらいしかないやわ。でそこを、プラス材料と考えても、この馬がやっぱ一番人気になるので、今度は的になるからプレッシャーもあるので、それで差し引きがなくなる可能性もあるので、
はい、
過去はそれでも体力で押し切ってたんやけども、体力のストックが今回僕はある程度、もうギリギリというような状況で見ているので、
はい、
崩れるかな、崩れてもいいタイミングかなっていうふうに僕は今回見てるんです。
はいはいはい、はい。
なので、宝塚ほどの惨敗はないかもしれないけども、
はい、
下手さ僕は掲示板もないかなというふうに一応見てます。
あ、はい、
うん。
なるほど。そうですか。
これで今日の僕のMラジ終わりです。
ちょっといいですか。
はいはい。
自分的には、
うん、
あの、チカサンブラックは、負けた有馬記念スローってさっき、高橋さんおっしゃったじゃないですか。
3
着の。
スローでしたから、
はい、
2着
も。耐えられて2着だった。
あ、はい。
はい。それはどっちの方ですか？まあ一応両方ともスローなんですけどね。
里野の方です。
耐えられてっていうか、多分。
はい。
里野ダイヤモンド
の方。里野の方。はい、はい、はい。
さっきスローだったから耐えられて2着まで来れたと。
うん。
うん、残れたと。
おっしゃったですね。これ、多分、まあ、僕の中では、まあ、逆までは言わないですけど、キタサンブラックって結局、キレキレの馬に刺されないようなレースを作る馬って思ってるんですよ。
うん。
要は自分でレースを作って、
はい。
例えばハイペースだろうが、スローペースだろうが自分のペースを作って、
うん。
勝つっていう馬だと思っていて、うん、で、それができたときはまあ勝つ。まあそれは当たり前なんですけど、
うん、
それができなかったときっていうのが、結局、なんていうか、どういう馬に負けるのかとか、
うん、
っていうのがあって、まあ自分の中では北侍今回走れるか走れるか、正直、どっちにも張れないんで、
うん、
まあ黒三角にしたんですけど、うん、例えば北三ブラックが、まあ今回構想できましたと、
うん、
なったときには、僕は、今回、印は黒三角なんですけど、
うん、
北サンブラックと、シバルクランの、生まれんか、まあわかんないです。生まれんかワイドかわかんないですけど、その一点だけは買おうと思ってるんですね。
うん。
うん。なので、多分、わかんないですけど、ブライトさん、対抗シバルクランだと思ってるんですけど、違ったらごめんなさい。
はい。
と思ってるんですけど、
はい、
それは多分正解だと思ってるんですよ。
はいはいはい、
キタサンブラックが走るんであれば、多分シバルクラン絶対走れるんですよ。
はい、
うん、それは、東京の2500、まあ、2000、国会400ですよね。
はい、
で、2400と2500って、100メートルしか違わないんですけど、
はい、
全然求められる質が違うじゃないですか。
はいはいはい、
はい。で、2400はやっぱり軽い質。
うん、
で、最後ピュッと切れる方が、
うん、
まあ、向く、
うん。
で、2500はどちらかというと体力が必要で、
はい
はいはい、底力が必要っていうレースっていうのは、まあ、一般的な考え方だと思うんですけど、
はい、
で、キタサンブラックに関しては、まあ、今回2400ですけど、キタサンブラックが走れるっていうことは、僕は2500寄りのレースにすると思うんですね、キタサンブラックが。
はい、
うん
うん、体力とか、そういうのを活かしたレース、にしないと多分勝てないんですよ。はい、最後ピュッっていうレースでキタサンブラック勝つイメージは僕の中ではなくって。
はい。
で、キタサンブラックがじゃあ今回その体力が、まあ、拓也さんはないって言ってますけど、もしあった場合、
うん。
もし勝つとしたら、
はい。
2400じゃなくて2500のレースをすると思うんですよ。
はい。
うん。
そうなると、おのずと、キスさん、しばるくらんも一緒に来るなっていうのは思っていて。
はい。
うん。で、なんでし、まあ、キスさんブラック走るって、確実だったら僕も、キスさんブラックとしばるくらん一点でいいかなと思ってるんですけど、今回。
は
い、ですけど、それがわからないんで、まあ、今回そういう印になって、一応、しばるくらんとキスさんブラックの生まれん、か馬単価だけは買おうと思ってるんですけど、
うん、もし走れたようにってことですよね、だから北さん
そうです、うん、はい、はい、なんでその要はその北さんブラックが走れるかどうかっていうのが本当に今回のジャパンカップのポイントで、
うん、
と思って自分の中のテーマっていうか、うん、ポイントだと思っています、
はい、うん、まあ確かに大阪杯天皇賞をプラス4キロで走った分の体力と、うん、マイナス対、プラスマイナスがゼロで出てきて、1個天皇賞走ったっていう、スタミナの消費量を比べると、今回のは確かに少ないのは少ないと思います。
うん、はい。
春のシーズンの2戦と、今回の1戦と、その出てきた体力の補完との、兼ね合いを考えてね。
はい。
ただ、それでも、今回このレースで、1着、2着、3着っていうところに、これだけの体力はないかな。ただし、宝塚記念ほど惨敗もしないとは思います。
そこまでは、うん、まだその2戦は消費してないからそうですよね。
うん、そうそうそう。
イキートスから行くのに買わないですか？
買わないです。
大丈夫ですよ。タケさん必殺そう流しがありますからね。
そうだから僕ね、僕本当ですよ。ここまで考えて調べてやったからそう流しの中では僕北さん抜きます。
うん、本当に。
うん、
いや抑えといたらいいですって、それそう流しの意味ないですもんだって。
まあ、確かにそうだけど、でもやっぱりちょっとここまでちゃんと考えて自分で結論出して 2.1 倍の一番人気の馬にやっぱりね、はい、せっかく頑張って回答出してきた答えなんで、
うん、
ちょっとそこの相談しだけは、まあ、一応僕の中の相談しは副賞みたいな考え方やから、
あ、
自分の中
で違うと思ってるんだ
けども、
はい、
それでもちょっと今回は一回なしにして、
はい、
っていうのはちょっと考えてます。
なるほどね、
わかりました。
はい、ギリギリになって馬体がすげえよく見えるとかなしよ。
ないよ。
ありますよ、でもそれは。そのパターンあるよ。いいね。
でも、
1% でも買う可能性ありますって言ってたらいいんじゃないですか、これは。
大丈夫、ここはカッコつけさせて。
本当に大丈夫
大丈夫。いや、大丈夫っていうか、それは、あれね、全然、うん、もう単純に強かったから来られても、それは、
あ、まあまあまあまあ、
まあまあ、一応ね。
はい、一応まあ予想としてはね、その来ないっていう見解は全然ありというか、
うん、
ありだし、ありなんですけど、そうそう、だから、実取らなくて大丈夫かなっていう、だ例えば、1位と当日16番人気とかになってて、400倍とかになってて、これ、北さんでも生まれ300倍つくぞみたいな状態になった時に、果たして我慢できるかっていうことよね。
100円ですよ、100円で。
いや、例えばね、これね、僕が言ってた今、話の中でもね、
はい、
ちょっと細かいこと言い出すと、はい、例えば3歳の秋シーズンと今回が似てるって言ってたんやけども、
はい、
3歳の秋シーズンってやっぱりスタートセントライドなんよね、実、うん、なんよね。
うん、
だからやっぱり広軽いのよね。
まあ、勝ったとしても。カッチーの馬が4着来るぐらいですから。
そうそうそうそうそう、相手も弱いし、はい。だからそれと今回のそのキャンペーンとミドルミドルでスタートした戦いに一緒にするっていうのも細かいところで言うとやっぱちょっと違ってくるっていうのもあるんやけれども、
はい、
まあでもそれ言い出す僕はもうそもそもこの馬はもうS とか C とか関係ないでずっと言う統制きたし。
体力系だって言ってましたもんね。
そうそう、体力系だって言ってる境に、はい、もうその相手関係云々よりも自分の体力のストックのことだけ考えてやろうって思ったん
や。いや、わかりますよ。だからその拓也さんが言ったことすごい分かって、
うん、
その要は宝塚の9が、
うん、
なんだよこの9ってことだと思うんですよね、拓也さんの中で。
そうだよね、
今まで散々買ってきてっていうか、うん、切り続けてきていて1131213、うん、とかって来てたのに、うん、お前9かよって思ったと思うんですよ、多分拓也さんが、
うん、
その9をなんでこんな9になるのっていう原因を突き止めたらそういうことだったってことで、
うん、
今回はその9になる確率も、まあ、9までいかないにしても5とか4とかもあるんじゃないのっていう意味で切ったってことですね、
うん
うん、だからその一番人気だし馬券的な意味を考えてっていう、
うん
うん、わかりますか、それは。
意思を感じますね。
うん。いや、僕がだってそっち側の人間になってたっておかしくないですからね、変な話。
ああ、まあそうよね。
はい、僕だって反北さんブラック勢力でしたから、どっちかっつったら。
そうですね、
はい。僕はでも天皇賞春の方で鬼重丸にさせていただきいたところですね、うん、北さんブラック様の五行の方が刺されまして、私は北さんブラック教の方に、大変お世話になってござんしゅ
う。あれですよね。キスサンブラックに初めて20丸打ったんですよね。
そうです、初めて春天で。
そうよ、
だからそれができる方が僕はすごいと思うんですよ。
僕もそう思うね。
僕も多分、ね、今までの自分だとできないと思うんですよ、これ。
それができて、ちゃんと本当に勝つっていう、そういう予想、一番人気ですよね。
そう。
だから、普通の人が考えると、多分一番人気なんだから当たり前でしょと
か、そうそうそうそうそう、そうなんですけど、
思うんですけど、
M やってると違うんだよね。
そうなんですよ。それは僕、あれですよ。その一番人気打って、ちゃんと勝ったっていうのは、すごいなと思って、逆に。うん。
いや、もうね、一番人気二重丸打つことほどね、あの逆に難しいことはないのよね。うん、
なんかそうそうそう。
一番人気一丸打つっていうのは難しいですよね。
で、調子乗って、僕、宝塚に二重丸打ったらぶっ飛ばれて。
なんでさ。
青かと思って自分でも。
そう、なんかね、要はね、逃げ道がないのよね、一番人気二重丸って、こう、言い訳のしようがないっていうか、うん、なんか。うん、
これさ、ブラビの中でさ、
はい、
前走のその、なんていうの、今まで自分で先行しててレース作ってたやんか、
はいはいはいはい、
それをしなかったっていう北さんはどう見てる？
あ、それは、あの、嫌です、うん。
やっぱり良くはないよね。
だって追い込みみたいなもんですから、要は。
そうね、確かにね。
そう。で、きれい、僕はなんか、武豊か上騎乗とか言ってますけど、
うん、
僕は上騎乗なんて一切思ってなくて、
うん、
むしろ疲労を与えたと思ってますから、
うん、
だってあれ要は出遅れただけでしょ、要は。
そうそうそうそう、
かっこつけてなんか進路を内側どうのとか言ってますけど、いやいやいやいや、うん、馬が強かっただけだろって思うんですよ僕、うん、だってもう内しか行きようがなかったし、
うん
うん、あれ外にうまく膨れてますけど、内が空いてたからできたことであって、あれあんながっつり内側にこうぎっしりしてたら、それこそ内通れなかったかもしれないし、だから別にあれは上騎乗ともなんとも思ってないし、むしろダメな騎乗だと思ってるんですけど、
うん、
ただ冷静に動いたことだけはすごかった。その、
うん、
わたわたしなかった。もうこうやればいいんだ、こうすれば勝てるんだって感じで乗ってたから勝ったと思うんですよね。その一切こう動揺を見せなかったから。そうだから、まあ出遅れたっていうのも良くなかったと思うし、まあ追い込みになっちゃったんで、これはまあ、
うん、
普通に2位2位3位3とかで通過順で来るよりかは、まあ11位5位2位だから、まあ一応後ろから行ってるから、うん、疲労はしかも0秒0差でっていうのもあったから、まあしかもあの極悪ババだったから、まあ、疲労は残ってるとは思うんですけども、
うん、
ただそれよりも佐藤の方が残ってると思うし、だから結局そう相対評価の中で、じゃあどれに二重丸打つって考えた時に、まあ、僕はこれに、まあ、2倍台だったらこれかなって思ったんですよね。
なるほどね。
うん、宝塚は結局あんだけ走った後なのに1倍台っていう、初めてね、あの G1 で初めて1倍台だったんですよね、この馬。
うんうん、そうそうそう、
京都大賞典以来の1倍台で、
うん、
そうだからそれだけのあんだけの馬が1倍台にならなくて1倍台になったところで、要は人気するっていうのは、要はパフォーマンスを評価されてるから疲労があるはずなんですよ絶対、
うん、
だから1倍台になるぐらいのパフォーマンスってことは、要は疲労があるってことだと思うんで、
うん、
だから前走のあの1、まあ、里のクラウンド0秒0っていうのがあったせいかもしれないですけど、2倍台に収まってるってことは、そこまで疲労は残ってないほどのパフォーマンス、まあ、疲労はあるでしょうけど、その宝塚ほどはないっていう感覚なんですよね、
うん、
僕は。うん、だからまあ、
そうあれはよ、そうわかる。
これだったら、
ちなみに、
はい、
去年の宝塚、北さんブラック消し出ました。
もちろん。
はい、理由が、
はい、
G1 で初めて一番人気になったからっていう理由なんですけど、それは。だから多分それ今、村井さんが言ったのとちょっとかぶってると思うんですけど、
はいはいはい、
初めて 1点倍と1倍台って、
うん、そうですね、1倍台になるか2倍台になるかとか3倍台になるかっていう話とかぶってると思うんですけど、北サンブラックあのジャパンカップが確か初めて一番人気だったんですよね、 G1 で。
ああ、はいはいはいはいはい、
それがすごく嫌で、
うん、
で消したっていうのがあったんで、今の話はすごい納得できますね、うん。
それまあ僕は目標のレムラジこれでおしまいなんで、
はい、じゃあコーナーの方に、
はい、またあの多分抜け殻なんで、
もう抜け殻
僕も1週間これしか考えてなかった
からなんかそんな考えたの中途半端な黒三角で申し訳ないです、なんか。
いやいやいやいや、ただ切る馬のこと考えても仕方ないんだよなって最近。
そうそうそう、当たんなきゃね、当たんなきゃ生きとすこなきゃ当たんねえからね。
そうねそうねそうね
はい、とりあえずじゃあ、マカ引きいきます？
マカ引きましょうか。はい。
はい。はい、マカ引き、はい、そうですね。だ、はい、から僕、本当、ひねってマカ引きになったんですけど、
はい。
で、さっきも言いましたけど、北さんブラックが走れるかどうかっていうのが、もう今回のジャパンカップの本当に肝だと思ってて、
はい。
うん、
結局、走れるんであれば、しばらくなんて、もう1点でいいかなと思ってます。
うん。うん、
走れない、要は北山ブラックがそういう、さっきも言った24だけど25みたいなレースにできないとすると、
うん、
まあ、24のレースになりますと、
はい、
言ったときに、まあ、ダービーですよね、
うん、
あの、まあ、同じ舞台っていう、はい、考えるとダービーがあって、はい、でそこで、まあ、ダービーはいっぱいいる、いっぱいっていうかいるんですけど、まあ、結局軽い感じのっていうなるとやっぱディープインパクトになっちゃうんですよ、
はい、
自分の中でですけど、はい、でそう考えるとまあ、マカ引きかなっていうのがあって、ただいろいろ多分マカ引き、あのディープインパクトのコバになってからの成績、重賞成績だったりとか、
はいはい
はい、鮮度だったりとか、
はい、
という多分いろいろあると思うんですよね、あのその、はい、来ないんじゃねえかっていう意見の中には、
はい、
ただ僕は結構その、マカ引きの世代って当時最強世代って言われてたじゃないですか。
はい、はい、はい。
あのダービーはもう、どの馬が違う世代に行っても勝てたっていうぐらい、強い世代だっていうふうに言われてたっていうのは、
はい、
それは多分間違いじゃないと思っていて、
はい、
で、今は結構その4サイバー、
はい、
あの、里の悩みだったりとか、ディーマ・デッティが引退しちゃったりとか、
はい、
うん、っていう、現状がある中で、それはなんでかって考えると、その最強世代だったからこそ、
はい、
その皐月賞、ダービーの衝撃
が
強かったんじゃないかなっていうのは思ってるんですね。
はい、
で、マカ引きに関して、まあ、里沼ダイヤモンド結局、実際、北さんにも勝ってますし、有馬記念で、
はいはいはい。
世代のそのレベルにしては、まあ、疑うとかないと思ってるんですけど、
はい、
で、そのマカ引きが、じゃあ今回どうなんだっていう判断だけだと思うんですけど、
はい、
そのマカ引きに関しては、その前走のレースを見ると、
はい、
一番後ろの方から行ってて、
はい、
最後詰めてきて、で、進路がなくなってちょっと内に言い返したんですよね。
はい、
で内が詰まったからまた外に出して、
はい、
で、最後ソウルスタリングと、誰の、わかんないですけど、誰かの間を、
当てついてね。
そうなんですよ、出てきた
ん
ですよ。で、そのレースを見ると、これ戻ったなっていうふうに僕は判断しました。
はい。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、最強世代の中で、衝撃があったにしても、肉体的な疲労っていうのは多分、期間があれば、要は、
うん
ですけど、
期間があれば戻るんですけど。
似てありますね、はい。
精神的な部分っていうのは期間がいくらあろうが、戻る馬とも戻る馬が、戻らない馬が、うん、で、その、天皇賞を見たときに、精神的な部分が戻ってない馬が、ああいうレースはできるかなと思ったら多分できないんじゃないかな、と思ったんです、
はいはいはい。
投げ出しちゃうんじゃないかな、
はい、
思ったんですよ。なんで、まあ、進路がなくなり口に行って、また進路がなくなって外に行って、最後、二頭の間狭いところをついてきたっていう、うん、その精神状態を見ると、これ戻ったんじゃないかなっていうふうに判断したので、
はい、
であれば、最強世代、
うん、
まあ、肉体的な疲労は、まあ、時間が解決してくれました。
はい、
精神的な部分が戻ってます、
はい。
で、さらに、僕は北サンブラックが今回、あのレースを支配できなくて、2号、はい、まあ、東京2号のレース室には、できないっていうふうに判断したので、
うんうん、
そうなると24寄りのレース室になるんだろうなっていうのを想像すると、
はい、
まあ、一番ピンとくるのはマカ引きかなっていうので、あ、はい、まあ、マカ引きを本命にしたんですけど、
はい。
はい。
高谷さんは？
僕ね、まあ、今、M さん言われてたんですけども、一応ね、考えたんですよ。
はい。
この馬ね、確かにね、最後、そこそこ足使ってたから、ちょっと見せたかなと思ったんだけども、やっぱりね、僕の目には圧力の外からの追い込みのようにもまだ見えるんやわ。
はい。
うん。で、これは、手のした時にもブラスさんと僕も言ってたことなんやけども、やっぱこの馬は強いんですよ。
はい、強い。絶対強い。
ね、強いんですよ。
はい、
絶対強いんですよ、
うん。
ただし、その強さを自分で見せてきてから僕は買うというふうに言っているので、前走を見せてるレースではまだ足りないかなと、
うん、
確かに投げ出さなかったっていうのは 一つの収穫やつは思います。
はい。
そうですね。
うん、
で、あと、その様子、ちょっと着順は足りない、まあ5着ですよね、掲示板に行ったぐらいなんですけど、うん、サツキ賞が、マカ引きのサツキ賞ですよね。
うん。
が、レース、まあ、要は、なんていうんですか、レースが終わってから伸びてくるみたいなのあるじゃないですか、よく。
はい。
レース終わってから伸びてきて、2着、3着とかっていう、
うん。
レースがあると思うんですけど、あれにすごく似てるなと思って、
はい。
要は、サツキ賞も、まあ、ディーマデスティ、まあ、ハイペースだったとはいえ、ディーマデスティがもう抜けても、あ、これ勝つなっていう、外からレースの、まあ、要はレースの、さっき、高橋さんが言ったレースの外から、レースの流れに乗らず、外から来て、うん、あれ何着でしたっけ ?3 着でしたっけ
?2着。
うん。
2着ですね。来たレースと、今回の天皇賞がすごく似てるなと思って。
なるほどね。まあ、それも、取り方ですよね。
そうですね。だからそこ、うん、はまあ自分的にはそこにすごい似てたんで、なんでまあ今回その
僕はなんかもっとエグかったような気がするけどな、佐々木さん。だってダービーまでのバカ引きやっぱエグかったもん。
あ、そうですね。確かにそのよく言うグイグイ感とか、
そうですね、
それは足りないって確かに分かります。それは正直分かった。だから、さっきも言いましたけど、保険で、北サンブラックとシュバルグランの生まれんっていうか、
あ、抑えたこと言うとね。
それだけは絶対かっていうのは決
めた。はい。
まあ、ただ、まあ、ここを見てかなっていうのもありますし、まあ、ここで構想しちゃったらもう次から多分ね、人気になっちゃうと思うんで、その20倍とか30、今、多分さっき見た時で20何倍あったと思うんで、
大丈
夫。うん、だとすればそこにかけて見てもいいかな。まあ、保険が僕にあるんで。
そうです、思いっきり出るっていうところありますかね。はい。
ブラピは？
いや、僕はキリですけど、やっぱり、やっぱ、そう、天皇賞秋の時も言いましたけど、もうこの馬めちゃくちゃ強いっていう印象が強すぎて、だから今のパフォーマンスがも、なんか、物足りなくどうしても映っちゃうんで、
うん、
やっぱあの3歳の春の時の感じがちょっと見えないと、そう、まあ、今天皇賞秋でそういう感じが見えたから買うっていう意見もありましたけど、まあ、9番人気5着で特殊馬場だったんで、まだちょっともうちょい様子見ようかなと思って。で、まあ、血統的にはやっぱディープなんで、距離短くしていった方がこう破壊力出るかなっていうのもあるんで、小馬になったら。だからね、それで1008で毎日王冠がどうのってみんな喜びさんで買ったりしてたんで、そう考えると今回24でそこそこ人気させちゃうっていうのはちょっと違うかなっていうのもあるし、だからまあ僕は、はい、
毎日王冠ってでもあれですよね、本当あのレースも本当何回も見たんですけど、まあこれ最近なのか昔は違ったのかよくわかんないですけど、もう、あ、終わるかなっていう頃に、あ、ダメかな、沈むかなっていう頃に、こう、ぐっと伸びてくるんですよ。
はい。
ま、見た印象ですけど。
はい、はい。
うん。
それ見ると、まあ、その血統だったりとか、ディープのコバっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、そのレースだけ見ちゃうと、距離絶対伸びた方がいいなっていうふうには見えちゃったんですよね、自分の中で。
あ、はい、はい、はい。
だから、まあ、はい。ああ、まあでもね。ちょっと、まあ正直20丸打ちながらも、っていうのがあるんですけど。まあ、でもあるとしたらここだと思います。僕はもう多分これがダメだったら、多分距離短くしてもダメなんじゃないかなっていうのは思ってるんで。
やっぱりあかんだぞとリズム的にっていうのはあるかな。
うん、そうですね。確かにディープのリズムって考えると変えないですよね。
変えにくくなりますよね。
あれでしたっけ？ディープと、バイスリージェント、いましたよね。
湘南パンドラ。
バイスリージェント？
湘南パンドラ。湘南パンドラ一着ですけど。
湘南パンドラでしたっけ？
はい、あれ、
あれヒンバでした
。あれヒンバ一着。
ヒンバ。ああ、だからその辺もちょっとあるかな。ヒンバとボバってやっぱ違うんで、厳しいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、でも今回は、はい。いきます。
はい。 じゃあ、イキートス、
まあ、一応言っておきましょうか。
北さんより短くなっちゃうでしょ、でもここ。
そうだよな。
はい、どうぞ。
まあ僕、このまま、去年も実は印売ってるんですよね。
はい。
うん、で、僕ね、このまま CK だと思ってます。
はい。
でレース、まあ、見てもらったら分かるんですけどね、とにかく打ちつける馬なんですよ。
はいはいはい。
で、小頭数で馬群が密集してるところから出てくるときは一気に出てくるんやけども、はい、一頭になった瞬間止まるよね。
はいはい。
で、やっぱり一頭になると集中できなくなってるっていうのが、もうまざまざと見せてる馬なので、
はい、
多頭数混戦向きだと絶対僕は思ってるので、
はい、
今回このレースで、多頭数で内枠入って、うん、シード要素を生かせるんであれば、まあ、北さんがその、途中までのペースは多分そこそこ作ってくれると思うので、
はい、
やっぱそういう流れになるとこういう馬強いんじゃないかなと思って、僕ちょっと今年この馬にかけてみます。
はい。
はい。以上です。
じゃあもう、見解はいくて対抗以下いきます？
はい。
いや、僕もね、いいっていうかね、まあまあ、5着ぐらいかなと思ってね、やっぱりどうしても、ねえ、まあ、まあ、去年7着、まあ、まあ、いいでしょ、霧で。
はい。
でも、あれじゃないですか、ブライトさん、キサさんブラック本命であれば、
はい。
買っといた方がいいんじゃないですか。
ああ、一番人気だからね。まあ。
いや、一番人気っていうか、キサさんブラックが、作れるレース、はい、キサさんブラックがそのまま勝てるんであれば、
はい。
多分ああいう CK の馬っていうのは突っ込んでくる可能性はあると思いますけどね。
どうすかねーこれね。
いや、わかんないですけど。
どうすかね
ー。まあ、ペースの全体、まあまあ、全体的な。
C と C っていう風に判断して、C でっていうカウントってあれですけど、まあ、ポテンシャルがなーっていう、多分まだちょっとわかりづらいから、まあ。
でも去年結構、こう一瞬おって思いましたよね、あのうちから。
そう。でもなんか、その前年7着、8着ぐらいで適性意外とあるんじゃねって言って、その次の年来た時に来た馬見たことないですよね。
全くいいよ。
そう。
だそれ考えると僕もそれちょっと見ててんけど、全くないやんけど、ね、
ただまあ12番人気だから、まあまあまあ、うん、買っても全然ね。
大体そもそもさ、来日2回目で交渉した馬って、ブリッシュラック、サイレントウィットネス。
はい。
こんだけか。ぐらいか。だから結局みんなスプリント寄りなよね。
ああ、はいはいはい。
うん。だから JC とかでも、たぶん近2年連続かなんかで来てて、着上げたら待って、ほとんどいい日な気がするんだけどな。
スノーフェアリーちゃんとかは。まあ、あれ、エリジョン。
あれ、1、1やからな。
まあ、そうですけどね。まあ、確かに着差で言ったらだいぶ詰まってますからね。
うん。まあ、でもそこはちょっと CK というふうに見て。
はいはいはい。いや、全然12番人気だったら別に。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下いきましょうか。
はい。
いいっすか？ M ボバさんもいいっすか？
大丈夫です。
はい。
はい。
じゃあ、いきます。対抗以下です。せーの、はい、ズドーン。
おっと、取りに来た。
ほぼ一緒じゃん、みんな。
うん。っていうか、肩。二人肩取りに来てる。
いや僕本命があれですから。
若いき
ですか。
でも5番人気でしょ。
あ、まあまあでも多分見られてますよ。
はい、じゃあ発表していきましょうね。
はいよ。
ブライト対抗レインデオロ、黒三角シュバルグラン、白三角ニトイでソウルスターリングとシャケトラ、高谷さん対抗シュバルグラン、黒三角ソウルスターリングで白三角がレイデオロ、悩んでるのが山勝エース。M ボバさん対抗レイデオロ、黒三角北三ブラックで白三角ソウルスターリング、注意にシュバルグランとなってまーす。はい。まあ、めっちゃ似てますね。
まあ、一緒よね。
はい。まあ、一頭ずつ言って終わりにしますか、じゃあ。
はい。
もう北さんのとこでね、大体サビは、
うん。
終わってますよね。
うん。
じゃあ、あ、ざっと言ってもいいですけどね。ばーっと言っちゃうとかでもいいですけどね。
あ、個人がね。
個人が。
はいはいはい、はい。
僕じゃあ、行ってきましょうか。
いいですよ。
はい。レイデオロは、まあ、鮮度あるからしょうがないかなと思って、一番人気一着で、まあ、前走本当はもっと馬群経験してほしかったんですけど、だからそういう意味じゃ、
そうね。
そう。多頭数代わりっていうのがあるから、うん、内枠代わりっていうのがちょっと嫌なんですけど、
うん、
まあでも、ローテ的にはこいつずりーなと思って、やっぱり。
そうね、うん、
空き店使わなかったっていうのがね、うん、なんで、うん、鮮度も解放しなかったんで、
うん、
まあ、まあ、黒三角でもいいですけど、まあでも、まあ、切れないなっていう感覚ですね。でもこれ、1番人気、2番人気、20丸丸になっちゃってるんですよね、僕ね。ちょっと、
そうですね。
あんまりないですけど、今まで。まあ、うん。まあ、相手絞ってって感じですね。はい。まあ、シュバルは、まあ一応、異端ローテで京都大商店から来て、1番人気からの大事に乗って外から3着っていうレースぶりからの人気内枠っていうのがあるから、まあこれも、ね、空き店使わなかったから、まあ、その分の疲労もないし、そういう意味ではいいローテだと思うんで、黒さんなんですけど、まあでもポテンシャル的にやっぱり、北さん、レイデオールの方が、この感じ見ると上かなと思ったんで、やっぱりどうしても G2 強ってイメージなんで、
うん、
うん、だから黒さんですね、ローテがいいけどっていう感じです。ソウルスターリングは、僕の中でやっぱ強いっていうのがあって、まあ、毎日王冠起点の負け方、一応、酌量の余地あるかなと思ってるから、まあ、両馬場で普通、両馬場じゃなくても、まあ、普通の馬場で、まあ、距離延長でってなったら、まあ、前行く位置取りもかけられるし、と思って、まあ、一応、オークスで強かったんで、まあ、ゆったり感、これこそ両とかあるとタイプだと思ってるから、まあまあ、巻き返せるだろうっていう感じですね。まあ、条件が揃えば。
うん。
うん。まあ、鮮度ももちろんあるしっていうんで、まあ、起点でちょっとだ、飽きても凡走だったから、まあまあ解放してないと見て。で、シャケトラは、これはまあ、全部買えばいいかと思ったんですよね。天皇賞秋も、ジャパンカップも有馬も、どれも全部買えばいいかと思った。抑えの端っこで全部入れときゃいいかと思ったんで、ここ負けたら有馬買うし、ここ来たら有馬切るし、まあまあ、まあとりあえずここ来なくても有馬で買えばいいだけだから、まあまあいいや、とりあえずまあ、他にいいっていうのがいなかったから、まあ最後に拾っとこうって感じです。はい、拓也さんは。
まあ、シュバル。
はい。
これ、まあ、確かにね、鮮度も薄くなっているんですけども、とにかくストレスないです。
はいはいはい、はい。
で、ポテンシャルはね、まあ、言うても、やっぱり、実は今日、まあ、下手したら G1 したぐらいのポテンシャルは僕はあってもいいと思ってるし、一応、阪神大商店でガチでやりに行って、やられたけれども、もう後ろの、まあ、圧倒してるわけやから、やっぱり能力がある程度あると思います。
はい。
で、ジョイハタンがあれば、やっぱり必然的に上に来るタイプなので、やっぱこの馬は基本的には切れないと思います。で、ソウルスタリング。これも、ブラスさん言われたみたいに、やっぱり、2戦は一応、酌量の要素は僕もあると思ってます。うん。ただ、一つ評価を落としたのは、体力量のタイプなんですけれども、まあ、僕は若干 C も保有してるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、両代わりで多分空から楽にはなるんでしょうけれども、で両延長で前の地点にかければ多分楽に感じるし、ある程度有力だと思うんですけど、ただ若駒としての躍動感は正直やっぱり失ってると思うよね。
まあリズム悪くなっちゃいますよね。
そうなんですね。結局そのシャクラの余地はあるんやけれども、やっぱりリズムは失ってることは事実だと思うから、
はいはいはいはい、
その分3番手、
はい、
うん、でレイディオロ、これね、今、ブラさんが言われたみたいに、汚いよね、使い方が。
汚えよ、こいつ、本当に。本当の汚えよ、本当に。何なんだよ、これ。そんな勝ちてえかっていうね。
このクソガキと。で、今まで、興奮新聞会から、ここにあるのないよね。
AC フラッシュ。
あ、AC フラッシュなんや。
1トンズあったんで。
まあまあまあ、とりあえず鮮度も抜群だし、まあ、使いべりはしてないし、
はい、
で、まあ、臨戦としては文句なしなんやと思うんやけど、これ一応 L ぽく僕は見てるんやけど、
はい、
ただね、やっぱり、あまりにもね、楽なレースをしすぎてるよね。
そうなのよ。
うん。
だから、まあ、切りゃいいんだけど、
うん、
ずりんだよ、ローテが。だから疲労残してないから、ね、なんかね。
うん。
そうそう。
だから、揉まれる心配の内枠であって、それでぶっ飛ぶ可能性もあるといえばあるんやろうけれども、それにしてもやっぱりプラスになる材料の方が多すぎるので、
はい、
やっぱ切れない。残念やけども、
はい、はいはいはい、残念やけどもね。
はい、ということで印入れました。
はい、
で、まあ、一応ね、山勝ね、ちょっとね、僕、はい、まあ、こんだけ人気があったら、まあ、入れてたらかと思ったんやけども、もうこの馬僕一応弱いと認定してる馬なんで。
弱いっつってたじゃん、散々。
基本的には G1 では絶対買わないんやけども
買ってんじゃん。はい、
ね、はい、やってきました、着付けの番みたいな感じ。
ああ、なるほどね。
うん、着付けするには絶好のタイミングでしょ。
空き店のレインボーライン的な感じで。
そうそうそうそうそうそうそう、はい、まあ、そもそも弱いから多分圧力の外からのっていうのが条件になってくるんだけど、外目の枠で内枠にそこそこの馬が固まってるんであれば、
はい、
まあ外目から何かけて池添えなんで下手したら3着みたいなね。
はいはいはいはい、はい、
まあそういうのがあるならこれかなみたいなで一応抑えました。
はい、
はい、以上です。
はい、
じゃあ、エムボマさんもどんどん。レイデオロどうでしょう、はい、
レイデオロ。
はい。
うん。
まあ、鮮度ですね。鮮度抜群、サファイタービーバー。まあ、スロー、あれ、スロー、ちょっと特殊でしたよね。スローで、まっくり気味に行って、4コーナー、ほぼ、先頭あたりにつけてっていう感じだったんで、ちょっと特殊でタイムも遅いですし、
うん、
ポテンシャル的にどうかなっていうのはあるんですけど、まあ、鮮度と、あとは、まあ、何回も言ってますけど、今回24、本当の24、東京24のレース室になると思ってるんで、
はい、
それであれば、しっくりくるのはこれかなっていう感じです。
はい。
はい。で、黒三角北三ブラックはもう、あれですね。
言いましたもんね。
マイルールの
黒三角。
はい、
黒三
角。
ソウルは、ソウルは。
で、白三角。ソウルスターリングは、まあ、これも一緒です。鮮度っていうのは、やっぱり高いです。ただ、レイドオールより下にしたのは、まあ、コバと戦ってますよね、もう2000。
はい。
で、レイドオールは、まあ、コバ、今回初っていうのがあるんで、その部分だけ、ちょっと、あれかなっていうのがあって、まあ、ポテンシャルも多分、ちょっと前っていうか、その、クラシック時代は、今の3歳馬って、もう、牝馬がすごい強くて、ボバめちゃめちゃ弱いみたいに言われてたじゃないですか。
はいはいはい。
うん。でも、最近、今、3歳馬のボバが、いろいろ勝って、
はい。
今年の3歳馬強いとか言われてるんですけど、
はいはいはい。
ちょっとそれね、個人的には納得いかなくて、
はいはい。
まあ、その当時から言ってる人だったらいいんですけど、
うん、
その当時、3歳ボバ弱いとかって言ってた人が、今更、3歳強いとかって言われるとちょっと納得いかないなっていうのもあるんですけど、なので、まあ、とにかく、その時、その、まあ、クラシック時代でいけば、多分、牝馬の方がボバよりは上だったっていうのは、多分、自分的にもそうだなと思ってるんで、
うん、
多分、ポテンシャルは多分あると思います。レイディオレールあると思います。
はい、
ただ、鮮度の部分で、コバとも2戦しちゃってるっていうところだけですね。
はい、
それで下げたっていうだけです。
はい、
はい。で、シバルブグランに関しては、まあ、これも、何回も言ってますけど、キサさんブラックがもし勝つんであれば、一緒に来るよなっていう感じですね。東京2号のレースにキサさんブラックがして、ちゃんと義務を果たして、
はい、
キサさんブラックがレースを支配するんであれば、シバルブグランも一緒に来る。これ、今までシバルブグランとキサさんブラックって、6回走ってるんですね、一緒に。
はい。
うん。
で、北サンブラックが勝ったレースは全部3回ですけど、3回とも馬券内に入っていて、北サンブラックが負けたレースは3回とも馬券外になってるんですよ、
この
シバルグラン。なので、やっぱり北サンブラックがちゃんと自分のレースをして勝つレースになるんであれば、多分一緒に来る。
はい、
まあ、要は、シバルグランは、あれです。金魚の糞です、これは。
はい。
なるほど。
北サンブラックの金魚の糞なんで、はい、まあ、北サンブラック、僕、北サンブラックとシバルグランの、あれは抑える、馬券は抑えるって言ってるんで、うん、
はい、
これは注意。ただ、マカ引きとは買いません。
はいはいはい、なるほど、ね。はい、なるほど。
僕、ちょっとエコ聞いていい？
はい。
はい。
鮭取らないけど、
はい。
僕、実はね、この次の印に鮭取らかマカ引きから悩んだよ。
はい。
うん。で、一応、天皇賞で歩いたチーム？
はいはいはい。
うん。を一頭拾おうかなとね、結局山勝ちにしたんやけども、
はい。
これ、鮭トラってタイプ何で見てる？
僕は LC。
そうやね。
うん、
ね、マイルチャンピオンでさ、
はい。
なんだっけ？
佐藤の？
アラジン。
はい、はい、うん。アラジン。はい。
全くダメやったやんか。まあ確かに短縮とかっていうのもあんやけども、ちょっとその細かい話あれやけども、
はい、はい。
L にしてはさ、その、例えば巻き返せる条件で、
はい。
可能性はないことないやん。6秒負けても7秒負けてようが。
はい、はい、はい。
なただし、サトルがさ、あんだけ全くやったっていうのを考えたらさ、
はい、
精神的な衝撃度って結構強いかなと思ったのが、L にしては。
あ、負けすぎちゃっててってことですかね。
そうそうそうそうそうそうそう。はい、でそれで僕、このまま結局落としたんだけど、
はい、はい、
まだ巻き返してるかな。
だからね、そんなね、高谷さんみたいにね、多分細かいこと考えてなくて、単純にやっぱ強いっていうのがだけあって、もう僕は G13 つ来たら3つ買っときゃいいと思ってたから。
なるほどね。
はい。
いや、ほんで、あとな、その、はい、これがさ、例えばその G1 で、まあ、連に 馬券になるっていうのを考えたら、僕の日経賞までのあの勢いでやっぱ来てほしかったかなっていうのもあったんやわ。
そう、だからなんかね、マンカフェっぽくなかったんですよね、走りがなんかこう。うん、だシングスピーデとかだと思うんですよ。シングそう、突然マンカフェになりやがったんですけどね。
そうやろ、
そう。だあの時は多分シングスピールっぽかったですよね、だからきっと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
浅草田園みたいな感じですね。浅草田園みたいな。
だんだん、かけ離れていってるやんか、このまま。
どんどんマンハッタンカフェになってますよ、今。どんどんアドマイアフライト2世になっていってますよ。
そうそうそうそう、はい。だから結局切ったんやけども、これ一応考えてたんや、僕。
そうですね。
シャケちゃんな。
シャケちゃんね、うん。はいはいはい。
どうしようかなとか思ってたけど、うん、まあ、ちょっと違うかなと思って。
点の負け方とかもアドマイフライトっぽかったですからね、あの感じで。ちょっと前行って、あ、いけんのかなと思ったら無理みたいなやつね。
うん。はい、じゃプラピアの、けなしタイム行きましょうか。
え、けなす馬います
一頭し
かいないじゃないですか。あ、そっか、一頭いんのか、一頭いんのか。里のクラウンちゃん、
もうだって一応人気やから、いいとかんとね。
ああ、まあまあまあ。
うん。
いや、これはいいだろう。どう考えても。これは買わねえだろ、デムーロと。いやもうね、今だからちょうど、今みんな気づいた。デムーロの凄さに。
うん。
ちょうど。
うん。
だからそれは宝塚記念の北さんと一緒で、
うん。
あの、みんな気づいた。
うん。
お、デムーロやべえと。
うん。
切るときだろう、こここそ。いや、ペルシアの時も思ったけどね。ペルシアの時も思ったんですよ。みんな気づいたと。ペルシアは切れると。よしよしよし。みんな気づいた時に切ろうと思ったら、あの神騎乗。だけど、佐藤の場合大丈夫だろ
う。
う
ん。
全く同感
です、ね。いや、これは切りだろう。
さすがにきついやろ。
きついだろ。だって、佐藤のは、だって、だまあ、ペルシアンは、ね、ペルシアンは、言うても、盆走後だから、まあまあ、疲労とかはないじゃないですか。うん、疲労ストレスは。
うん、
で、一応3歳じゃ、コバ G 番って、まあ、鮮度もあるわな。だけど、うん、まあ、僕はポテンシャル的にどうかなっていうと、外枠がどうかなっていうので、やったらあの上騎乗で補ったじゃないですか。
うん、
でも、こいつはそもそも疲労持ってるだろっていうのがあるからね。
そう、そこですよね。
そう。
これはあかんよね。
これあかんだろ。
うん、
これは3もないと思うよ。
最初にジャパンカップのあれを見てっていうか、もう天皇賞の後ですけど、
うん、
もうまず思ったのは佐藤がないっていうのだけはもう分かってたんで、うん、分かってたっていうとあれです、
うん、なんだったらもう残り200ぐらいで北さん刺す前から、あ、もうジャパンカップ切りって感じでしたもん。
そう
はい、はい、切り君、はい、ジャパンカップ君切りっていう感じだった。
そう、もうそれは全くどうかよ。
そう
だったら多分もう無理じゃないかなっていう。
これはダメだろ
う。まあ、だから負けて人気をして宝あの有馬で狙う方がまだ全然賢いよね。
そうですね、まだね、
うん、あとレインボーラインいらんよね。
いや大丈夫でしょ。これもなんか僕はやっぱりもうちょっと距離短い方がいいと思いますけどね。
うん、
うん、ちょっとやっぱし
何回も言ってるけど、結局なんか終わってから突っ込んできてるよね、いつもね。
そう、敷居が高いっすやっぱりこの辺はちょっと、
うん、うん、そうね、
はい、
まあそんなもんでしょ
う。そんなもんでしょ
う。うん、まああとはもう、
はい
ね、ラストインパクトいいですか。
はは。ムーア乗ってたら考えましょう。ちょっとムーア乗ってたら、
これもあれやろ、何だっけな、うん、浜中から強奪したやろ、トサギ。
こんなところ強奪してもしょうがなくない
な, なんかちょっとなんか浜中さんジャパンカップ乗れるみたいな感じだったのに強奪されたみたいなことらしいな。
京都行ってりゃいいじゃん。あの名手たちがいない裏行きゃいいじゃん
な。
ね、そこで大威張りできるからさ、大威張りできるよ。戸崎さん、はい、サンマルティンでぶっ飛びもいいんじゃない？
そうそうそうそうそう、はい、何しに福島行ってんみたいな。
そうそうそうそう。
ほんまに。
それやっちゃえばいいんじゃない？いや今さらなんか G1 で強奪しても何を今さら。もうあなた勝ち星主義なんだから京都行ってくださいよ。うん。
こんなとこでしょ。
ダビーバ出てますけど。
上がらせたりよって。なあ、怪我して乗るこのする前にさ、
うん、
かわいさでこんな。
そうっすね。
うん、
はい、
これも賞金持ってる境にキャピタルとか変な話使えへんの？山盛り金で紹介されるの？
いやー、そんなでもないんじゃないですか。でも59とかに済むんじゃないですか。60ぐらいかな。でもどうなんだろう。
うん、
まあ、うん、キャピタルとか出てきたらドン引きですけど。
ドン引きやけ
ど、はい。まあ、ジャパンカップでも甘引きしてんのに、うん、はい、
はい、以上です、
はい、以上ですよ、
はい、
はい、じゃあおさらいいきましょうか。
はい、
はい、ブライト本命、北三ブラック、対抗レイデオロ、黒三角シュバルグランデ、うん、あ、なんだこのつまんねえ予想、白三角ソウルスターリングに、シャケトラです。タクヤさん本命、イキートス、対抗シュバルグラン、黒三角ソウルスターリング、白三角レイディオロで悩んでるのが山勝エース。M ボママさんが、本命が、マカヒキ、対抗レイディオロ、黒三角北三ブラックで白三角ソウルスターリング、注意にシュバルグランです。じゃあ、エンディングいきましょう。
はい。
M ラジ未公開ジングル。
なんでその彼女例えばお付き合いして7年5年6年7年でお付き合いしてくると、
はい、
まあもうその方はもう要は安定勢力として、
はい、
置いとったらええやんか、
はいはい、
要は庭園モビラオやんか、ね、でたまには東方ドリームみたいな人もちょっと見てみたいやんか
違う違うところを
そうそうそうそうそうそうそうそうそうでもそれは別にその彼女が知らへんかったらさ別にええわけやん
いやまあそうそうですね。
そうやろ一般的になんであかんかって言われてるかっていうと結局バレってごちゃごちゃすすかいダメやって言われただけで別にバレへんで、はい、そこで収まってそのまま終わってるんであればええわけやん。
りょうさんも乗せられちゃダメだよ。最終的にあの浄水器とか買わされます。
なんでやねん。
高額な。
夕暮れの秋に景色を思い描くこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
ということでまだ普通歌あるんで、
はい、
普通歌エンディング紹介したいと思いますよ。ラジオネーム近藤さん
はい、
はい、天才ブライトさん、天才拓也さん、元ガンバ大阪の M ボマさん、こんばんハットトリック近藤です。
は、
先週は、ネムヨルさんとのまさかのスイープ投手をかぶりありがとうございます。そうでしたね、はい、正直先週は読まれないかもと思っていたのですが、最後にラジオネーム近藤さんと呼ばれた瞬間、あれこれまさかかぶっちゃうかもとかニヤニヤしながら聞いてました。スイープ投手をかぶり万馬券当てた時よりも嬉しかったです。でも万馬券も当てたいです。結局かよ。今週もエリジョの時のような体が震えるような予想を期待しております。そんな震えました？エリジョ当たってないですけどね誰も、はい、近頃本当寒くなってきましたので風邪にはお気をつけください。ハークショーナンパンドラ、ではでは近藤でした。
はい、ありがとうございます。
特に触れずにじゃあ次のメールいきます。
はい、
近藤さんね、はい、うん、いつもありがとうね。
確かに
友達、
はい、
高校の時の
いいか早行けて
はい、はい、ラジオネーム、じゃあ、元さん。
あ、はいはいはい、
はい、どうも元です。先週はありがとうございました。
はい、
おかげさまで初の M ラジ出演を果たすことができました。
うん、
創作願いが出たエリジョのジュールポレールに続き、我らが大本命ヤングマンパワーも行方不明になってしまったのは残念な限りです。
まあでもヤングマンは一応あの4コーナーでは出てきたのだから、ね、いやテレビには映ってたからね。
ジュールポレールも4コーナーまでは見えてましたよ
ああそうかそうか、そう
直線どっちも行方不明になりましたよ一瞬にして
そうやな、
あれさっきまでいたのにあれでっていうあれ先頭にいんのかな、うわ違うな、ペルシアンナイトってなってましたからあれヤングマンパワーってなってました。まあでもヤングマンパワー確かにうちで頑張ってましたよね、
うん、
ちょろちょろ見えてましたよね。はい、ということで、それにしてもデムーロすさまじいですね。大外に入ったから評価落としたのにあんな騎乗されたらまともに予想できなくなっちゃいますね。また出させていただく機会があれば今度はお二人と違う本命で勝負したいと思います。
はい、
ではでは毎週の放送を楽しみにしてます。
ありがとうございます。またお待ちします。
かっこ日経新春杯でダコール本命で拓也さんとブライトさんと被ったのが若干トラウマ気味の元でした。
注意
だあったね。これ一応今年のって書いたんですけど去年ですよね多分。
去年やな。
去年ですね。はい、あの地獄の小牧追い出しを待つ事件、ね、はい、あの事件はちょっと忘れられない事件でね。
はい、
はい、まあ、元さんまたぜひ出てください。
うん、はい、うん、お待ちしております。
オファー出しますんで。はい、
はい、
はい、ということで、
うん、
ふとうとも終わりました。よんま、
はい、ありがとうございました。
お知らせいきます？
はい、行きましょう。
この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。ふとうた、ウマビアの泉、そしてまだ残ってる競馬事業仕分け、
お
そろそろこれが競馬事業仕分けされちゃうんじゃねえかなと思ってるんですけどねただ一応まだやってるんで、もしあれば送ってくださいね。
はい、
はい、そして今やってる新コーナー、あなたの思い出の馬と、そしてまた新しい新コーナー考えてたんですけど、またちょっと僕がポケモンに時間を取られてしまいまして、特に、うん、あのフォーマットを用意するの忘れたんで、またこれ また頑張って作りますんで、はい、またできたら皆さんぜひぜひお相手してください。
はい、
はい、っていうかね、このコーナーメール来たんですよね。そのまだそんなに発表してないのに来たんで、いつ、
あ、そうなんや、
僕がちょろって言っただけでいつ来た、送ってくれた方いたんで、
はいはいはい、
なんで次回じゃあこれテンプレみたいな感じで紹介したいです。
いきましょうか。
はい、
はい、
メールはですね、番組ブログのトップページにですね、あのお便りコーナー紹介というところがありますので、そこにありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
そしてメールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい、うん、今週も1枚送れそうなんで、はい、
うん、
はい、それではそろそろお別れとしましょう。お相手は最初にもらえる火系と草系と水系のポケモンいきなりゲットして仲良く3匹連れて歩いてるブライトと、
M ボマさんとお話できてちょっと嬉しかったタクヤと、
好きなジョッキーは後藤博樹の M ボマでした。ベイベ
ーバイバイ、
ありがとうございます。
クイーンカップ中に